広報北名古屋、令和5年11月号ナンバー212。今月の表紙は、総合防災訓練内での初期消火訓練、少し先の的に向かって噴射、普段なかなか触れる機会が少ない消火器を子どもたちを中心に多くの方に体験してもらいましたの写真です。市の人口世帯数、10月1日現在、総人口、86,129人、前月よりマイナス23人、男性、43,106人、前月よりマイナス49人、女性、43,023人、前月よりプラス26人、世帯数、38,317世帯、マイナス9世帯、市役所の業務案内、開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、平常日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日までの年末年始、窓口延長、午後7時30分まで、第1、第3金曜日、に視聴者、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、2、所得、納税などの証明発行、市税などの収納、第2、第4金曜日、東庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録のみ。ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの打水洪水地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると、市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると、市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで、広報北名古屋、町色、まずアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、ナイトオアシス2023、一部投票所が変わります、3ページ。特集、多様な性について考えてみませんか ?4 ページ。発見、チャレンジプロジェクト2023、私有地を売却します。8ページ。競争の街づくり、拠点、整備、ワークショップ、11月の納税、個人事業税第2期分の納付、9ページ。オレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン、10ページ。ヤングケアラーを知っていますか ?11 ページ。一般不妊治療、不育症治療費助成制度、国民年金、控除証明の送付、子供ランニング教室、後期、12ページ。中学校を変更できます。北名古屋市人材登録制度、13ページ。石川七穂トークコンサート、特別展、移ろう暮らしの物語、14ページ。粗大ゴミ収集のウェブ受付を開始します。市のゴミ量、生き物紹介、15ページ。今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。図書館と昭和日曜博物館セレクションコラム、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。暮らしの情報、募集、24ページ。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり、行政に関する相談、28ページ。フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。市民記者レポート、ハンズ、31ページ。これでコンテンツを終わります。 ナイトオアシス2023。一部投票所が変わります。3ページ。ナイトオアシス2023。昨冬、ご好評をいただきました。西出駅前イルミネーション、ナイトオアシスを今年も開催する運びとなりました。今年も動物のイルミネーションで西出駅周辺を幻想的な雰囲気にし、市民や市に来られる方のほっこりとできるスポットになればと思っています。時、11月26日日曜から令和6年2月24日土曜、午後5時から午前0時点灯予定。問い合わせ、北名古屋イルミネーション委員会、市商工会、電話 25-0001。北名古屋イルミネーション委員会ホームページの二次元コードと、前回のイルミネーションの写真が2枚掲載されています。一部投票所が変わります。問い合わせ総務課。議会選挙から旧ひまわり西園投票所が天神中学校投票所へ変わります。また、隣接する栗島小学校投票区域の一部と、旧ひまわり西園投票区域全域を合わせ、天神中学校投票区として再編します。投票所までの距離が遠くなるなど、ご不便をおかけする方もいらっしゃいますが、ご理解とご協力をお願いします。投票の際には、投票所入場券に記載された投票所をお確かめいただき、ご来場ください。天神中学校、北条寺丸瀬町88。天神中学校の地図が掲載されています。該当地区は、宇部久寺、村上、中入り、新名、北野全域、北条寺全域、加治ヶ一色全域、山の越全域、栗島小学校、中野郷栗島20、栗島小学校の周辺地図と、該当地区は石橋全域、中野郷全域、宇部久寺、東出、永田、天神になります。特集、多様な性について考えてみませんか。4ページ。問い合わせ、総務課。人の性はグラデーション。性の多様性って何ですか？男、女だけではなく、一人一人違った性のあり方、自分らしさを持っています。生まれた時は外見で判断しますが、内面を含めて性は表現され、多様な性があります。性は何で表現されるのですか？性は主に4つの要素により構成されています。体の性、生まれながらの体の性、心の性、自分の性をどう認識しているか、好きになる性、恋愛感情がどの性に向いているか、表現する性、言葉遣いや服でどう表現するか、男性、女性、その他多様な性のあり方が存在します。性は色のグラデーションのようにはっきりと分けられるものではありません。近年、性の認識が多様になる中、LGBTQ+ という言葉が広まっています。LGBTQ+ って何ですか？セクシャルマイノリティ、性的少数者の総称です。各英単語の頭文字を取った言葉になります。L、レズビアン、女性の同性愛者。G、ゲイ、男性の同性愛者。B、バイセクシュアル、両性愛者。T、トランスジェンダー、生まれた時と違う性別を自認。Q、クエスチョニング、性を決められない、決めたくない。プラス、LGBTQ 以外の様々な性。性の多様性を表すときは、SOGI、素字という言葉があります。LGBTQ に限定せず、すべての人の多様な性、特徴を表し、すべての人に関わることを表現しています。セクシュアル。 S オリエンテーション O 好きになる性的指向ジェンダー G アイデンティティ I 心の性性自認 LGBTQ の認知度は広まってきています。市民意識調査ではLGBT、LGBTQ という言葉を聞いたことがある割合は、市民で 62.9%、中学生で 50.7% と半数を超えています。新聞やニュースなどで取り上げられることの多い言葉として、認知度が高くなっています。性の多様性を啓発するため、市では LGBTQ パンフレットを作成し、配布しています。令和4年度実施の市民調査の結果が円グラフで表されています。市民、聞いたことがある 62.9%、中学生、聞いたことがある 50.7%、私たち思っています。人は自分の生きてきた経験が全てで、自分の考えから逸脱していると物事を否定することがあります。自分を認めてくれる、話を聞いてくれるだけで救われるように思いますね。一緒に考えてくれる場所があることを当事者に知ってもらえたら、OK かなって思いますよ。気軽に相談できる窓口が近くにあるといいと思います。私は小児科の先生に親子で相談ができ助かりました。親にはなかなか言い出しにくい子もいるだろうし、まずは肯定も否定もしないで、ただ話を聞いてくれる場所があると、精神的に楽になるかと思います。正直なところ、僕は自分がゲイで一度も悩んだことがないです。逆にゲイでよかったと思っています。笑い、普通の人と違う感覚や気持ちがわかるので面白いと思っています。LGBTQ の理解は増えてきても、まだ理解などされない時はあります。全員に理解してもらうことは不可能だと思います。だから自分を一番信じて生きて、理解してくれる人と関係を持って、自分の人生を強く生きてほしいです。私たちにできること、アライになろう。アライとは、LGBTQ を理解、支援する人を言います。誰もが生きやすい社会を実現するためには、アライが必要です。カミングアウトを待とう。当事者が話してくれるタイミングを待ち、話してくれたらしっかり耳を傾け、思いを受け止め、理解しましょう。アウティングはやめよう。アウティングとは、本人の許可なしに第三者に性的指向や性自認を暴露することです。当事者を深く傷つけるため、絶対にやめましょう。差別、決めつけ、否定はしない。レズ、ホモ、オカマなどは差別的な意味を含むため、使わないようにしましょう。自分の価値観で性を判断して、男らしさ、女らしさを押し付けたり否定しないようにしましょう。あなたも話してみませんか？どの子でも自分らしく輝ける場所づくりを行っています。うちの子、マイノリティなのかな？と不安を持つ保護者のために、ママたちの保健室というサークル活動も行っています。自分らしいが素敵という公式 LINE も立ち上げました。LINE では LGBTQ の情報も発信していきたいと思っています。気軽にお問い合わせください。自分らしいが素敵公式 LINE はこちらから二次元コードがあります。多様性を認め合う気持ちを子供の時から育みたいと考えています。NPO 法人次世代健全育成サポートアヒルっ子電話 24-1560 中田瑠璃子相談窓口寄り添いホットライン一般社団法人社会的包括サポートセンター電話 0120-279-338 受付時間24時間愛知心ホットライン365、心の健康に関する相談、電話 052-951-2881、受付時間、毎日午前9時から午後8時30分、心の人権110番、電話 0120-007-110、 受付時間、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。男女共同参画セミナー。誰もがかけがえのない性を持っている。性の多様性と性的少数者の人権。定員20人。性の多様性についての基本的な考え方。性的少数者が生活の中で経験する困難。そして性の多様性を自分の問題として捉えるための視点について一緒に考えます。時、11月22日水曜、午後2時10分から4時10分。場所、コミュニティセンター、ホール。講師、中京大学、教養教育研究院教授、門間隆氏。申し込み、総務課、電話 22-1111。申し込みは二次元コードからでも可能。二次元コードがあります。11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。配偶者などからの暴力、DV、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許される行為ではありません。一人で悩まず、まずは相談を。女性に対する暴力をなくす運動の展示を開催します。啓発パネルの展示、アンケートや手作りパープルリボンの配布も行っていますので、お気軽にお立ち寄りください。パープルリボンは女性に対する暴力をなくしていこうというメッセージが込められています。時、11月10日金曜から27日月曜、ところ、市役所西庁舎1階ロビー、相談窓口、DV 相談ナビ、内閣府、電話、シャープ8008、自動音声案内、24時間受付、DV 相談プラス、電話 0120-279-889、24時間受付。ホームページ https://forum.soudanplus.jp/mail 24時間受付。チャット https://forum.soudanplus.jp/ja 正午から午後10時まで受付。二次元コードからも利用可能です。二次元コードがあります。性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センター。電話、#8891。各都道府県警察の性犯罪被害相談窓口、電話、#8103。
発見チャレンジプロジェクト2023、私有地を売却します。8ページ。歴史民族資料館ジュニア講座、発見チャレンジプロジェクト2023、地域の歴史、伝統文化を体験、体感するプログラム。体験を通して楽しみながら地域の歴史や伝統文化を学ぶ講座です。伝統文化にチャレンジ、300円。1、11月25日土曜、午前9時30分から11時30分。ミニ旗織り機でコースターを作ってみよう。2、12月16日土曜、午前9時30分から11時30分、しめ縄作りにチャレンジしてみよう。対象、市内在住の小学5、6年生。定員10人。募集期間、11月1日水曜から11日土曜。申し込み、募集期間内に下記の方法でお申し込みください。インターネットで申し込み。1、市ホームページ。トップページの歴史民族資料館をクリック。歴史民族資料館ジュニア講座 から申し込み、または雨季の二次元コードを読み取る。スマートフォン、タブレットのみ。2、入力フォームに必要事項を入力。3、確認や進むを押し、入力した内容を確認。間違いがなければ申し込みをクリック。4、申し込み完了。二次元コードが掲載されています。往復はがきで申し込み、1人1枚まで。往復はがきの記入方法など、詳細は市ホームページよりご確認ください。往復はがきでのお申し込みの場合は、11月11日土曜必着。注意事項、応募者多数の場合は抽選です。結果は開校1週間前までに返信はがき、またはメールでお知らせします。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話、25-3600、メール、rekimin@citynagoya.lg.jp。 私有地を売却します。市が所有する土地を一般競争入札により売却します。申し込み方法など詳細は、11月1日水曜から財政課西庁舎窓口で配布または市ホームページに掲載する北名古屋市私有財産売却案内所をご確認ください。問い合わせ財政課。1、所在地北名古屋市四方坂巻115番、登記地目、宅地、現況、さら地、地籍平方メートル 192.00、 尾行、現状融資で売却、一部アスファルト舗装あり、フェンスあり。競争の街づくり、拠点整備ワークショップ、11月の納税、個人事業税第2期分の納付、9ページ。令和5年度、北名古屋市共同の街づくり補助事業、競争の街づくり拠点整備ワークショップ、競争空間のヒントを見つけよう。時、12月5日火曜午前9時30分から正午、ところ、名古屋芸術大学アートスクエア2階会議室。来週にオープンを控える北名古屋市の多機能型市民活動センターに、どのような競争があるとよいのか。競争空間においてコミュニケーションを活性化させる役割を担うコミュニティマネージャーのお二人から、企業×地域、大学×地域など様々な競争事例をご紹介いただきます。事例から得たヒントをもとに、自分なら拠点とどう関わっていくかについてアイデアを膨らませます。定員50人。応募者多数の場合抽選。締め切り11月30日木曜。申し込み、雨季二次元コードからホームへ。または電話 22-1111 総務課。主催一般社団法人ママライフデザイン研究所。問い合わせ総務課。二次元コードが掲載されています。ゲスト。河原よしみさん、株式会社岡村中部支社、マーケティング課、セールスプロモーションセンター、オープンイノベーションビオトープ Q、コミュニティマネージャー、競争空間 Q のコミュニティマネージャーとして、探究学習プロジェクトの社会人メンターとして、若者に関わる中、その取り組みを社内に導入するなど、学び合いのプロジェクト作りに尽力されています。ゲスト、宮原千佐さん、元名城大学社会連携センター、社会連携コーディネーター、社会連携ゾーン、シェイク運営、名古屋コネクトプログラムパートナー、世界6カ国16都市で活動するベンチャーカフェが名古屋市の名古屋キャンパスで運営する イノベーション促進交流プログラム名古屋コネクトでプログラムパートナーを務められています。納税納付の知らせ、納期限11月30日木曜、国民健康保険税第5期、後期高齢者医療保険料第5期、15課用水費前期、納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。詳細は市ホームページなどでご確認ください。3つの二次元コードが掲載されています。納付方法及び納付場所。スマートフォン、決済アプリでの納付。口座振り替えでの納付。問い合わせ、収納課。個人事業税。第2期分の納期限も11月30日木曜です。納付書は8月にお送りした納税通知書に同封していますので、次のいずれかの方法で納付してください。なお、納付書を紛失された方は、名古屋北部県税事務所へお問い合わせください。領収証書が必要な方は、金融機関、ゆうちょ銀行を除くの窓口、県税事務所の窓口、またはコンビニエンスストア、MMK 設置店で納付してください。また、納付には便利で安全な口座振替の制度もあります。ご希望の方は、口座を開設している金融機関の窓口で手続きをしてください。納付場所、納付方法、金融機関、県税事務所の窓口、コンビニエンスストア、MMK 設置店、納付金額30万円以下、ペイジーに対応したインターネットバンキング、または ATM、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、インターネット環境での納付、問い合わせ、愛知県名古屋北部県税事務所課税第一課、県民税事業税第二グループ、電話 0525316304。
オレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン10ページ。11月はオレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーンです。あなたしか気づいていないかも、そのサイン。問い合わせ、家庭支援課。子供の権利が守られる、体罰などのない社会へ。児童相談所などへの児童虐待の相談件数は、増加の一途をたどっており、子供へのしつけを口実にした児童虐待、体罰が後を絶ちません。しつけと体罰の違いとは何でしょうか。しつけとは、子供の人格や才能などを伸ばし、社会性を身につけられるよう導くことです。しつけのためだと保護者は思っても、身体に何らかの苦痛を与える、または不快感を意図的にもたらす行為、罰である場合は、軽いものであっても体罰となり、法律で禁止されています。保護者が子供のためだと考えていても、過剰な教育や厳しいしつけによって、子供の心や身体を傷つけ、安全安心を脅かすものであれば、児童虐待にあたります。こんなことをしていませんか？これらの行為は、すべて体罰イコール虐待です。口で言ってもわからないので、叩いて教えた。いたずらをしたので、長時間説教した。宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった。法律で、定められている虐待の4つの定義。1、身体的虐待、叩く、蹴る、投げ飛ばす、子飼い放置など、怪我をさせたり、その恐れがある行為。
2、心理的虐待。
無視する、脅す、怒鳴る、子供の前での大人同士の激しい喧嘩、面前 DV など。3、性的虐待、子供へのわいせつ行為。子供への性的行為、性行為を見せるなど。4、ネグレクト、 衣食住の面倒を見ない、必要な医療を受けさせない、乳幼児を家に残して外出する、車内放置、子供や保護者のこんなサインを見落としていませんか。子供について、いつも子供の泣き声や保護者の怒鳴り声がする。衣類や体がいつも汚れている。元気がない。不自然な傷や打撲の跡がある。夜遅くまで一人で遊んでいる。保護者について、地域などと交流が少なく孤立している。小さい子供を家に置いたまま外出している。子供の養育に関して拒否的、無関心である。子供の怪我について不自然な説明をする。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。あなたの電話一本で救われる子供がいます。通告や相談は匿名で行うこともでき、プライバシーは守られます。児童相談所虐待対応ダイヤル。通話料無料。189、いち早く。悩んだらまず相談を。子育てに悩み、イライラすることは誰にでもあることで、溜め込みすぎた結果、虐待につながる例もあります。一人で抱え込まないようにしましょう。誰かに話を聞いてもらうことで、すっきりすることもあります。まずはお話をしてみませんか。お役に立つ方法がないか一緒に考えさせていただきますので、気軽にご相談ください。子育てに関する相談は、電話0120-189-783、通話料無料。お近くの児童相談所につながります。児童相談所では、子育てやしつけに悩む保護者の支援を行っています。子育て世代、包括支援センター、保健センター、電話 23-4000、児童課、電話 22-1111、北名古屋市役所、家庭支援課、電話 22-1111。ヤングケアラーを知っていますか？ 11 ページ。子供が子供でいられる町に、ヤングケアラーを知っていますか？問い合わせ、家庭支援課。本来、大人が担うと想定されているような、家事や家族の世話などを日常的に行っている、18歳未満の子供のことをヤングケアラーと言います。家族の支え合いは大事ですが、その責任や負担の重さによって、子供自身の権利が侵害されている恐れがあります。家族の手伝い、手助けをすることは普通のことと思うかもしれません。でも、学校生活に影響が出たり、心や体に不調を感じるほどの重い負荷がかかっている場合は、少し注意が必要です。ヤングケアラーとは、例えばこんな子供たちです。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など、慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。以上10項目について、それぞれ挿絵が掲載されています。参考、子ども家庭庁ホームページ。家事や家族の世話をしている皆さんへ。家事や家族の世話をしていることによって、自分の時間や勉強する時間が取れないということはありませんか？不安に感じること、困っていることがあれば、学校の先生や周りの大人に話してみてください。子供たちの周りにいる大人の方へ。皆さんの周りには、年齢や成長の度合いに見合わない責任や負担を抱え、誰にも相談できずに、辛い思いをしている子がいるかもしれません。 ヤングケアラーの中には、本人にヤングケアラーという自覚がない方も多いと言われています。お気づきの点がありましたら、下記の相談窓口にご相談ください。主な相談窓口、児童相談所相談専用ダイヤル、電話 0120-189-783、通話料無料、24時間受付、年中無休。24時間子ども SOS ダイヤル、電話 0120-087810、通話料無料、24時間受付、年中無休。子ども人権110番、電話 0120-007-110、通話料無料。北名古屋市役所家庭支援課、電話 0568-22-1111。一般不妊治療、不育症治療費補助制度、国民年金控除証明の送付、子どもランニング教室、後期、12ページ。一般不妊、不育症治療費を助成、問い合わせ健康課。対象となる検査や治療項目、必要書類などの詳細は、市ホームページまたは保健センターへご確認ください。一般不妊治療費、対象1回の妊娠について、継続している保険適用外の一般不妊治療及び当該治療にかかる検査、最長24ヶ月。対象期間、3月1日から令和6年2月末日までの診療分。申請期日、令和6年3月29日、金曜まで。不育症治療、対象、保険適用外の不育症治療及び当該治療にかかる検査。対象期間、1治療期間、申請期日、1治療期間終了日から6ヶ月以内。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が送付されます。国民年金保険料は、納付された金額が所得税、県民税の社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告で国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受けるには、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書、または領収書が必要です。このため、1年間に納付された国民年金保険料の額を証明する社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が11月上旬に日本年金機構から送付されます。証明内容は、今年1月から9月に納付された国民年金保険料額と年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。また、年の途中から国民年金に加入した場合など、10月以降に今年初めて保険料を納付する方には、来年2月上旬に証明書が送付されます。年末調整や確定申告などの手続きには、必ずこの証明書や領収書が必要ですので、申告を行うまで大切に保管してください。問い合わせ、名古屋市年金事務所国民年金課、電話 052-524-6855。北名古屋ふれあいスポーツクラブ特別短期教室、子どもランニング教室、後期。問い合わせスポーツ課。楽しみながらランニングの基礎を学び、年齢や学校の垣根を越えて交流し、陸上の楽しさを知りましょう。スポーツクラブに入会していなくても参加できます。時、12月13日、27日、令和6年1月10日、24日、2月7日、21日、3月13日、27日の水曜日、午後7時から8時30分、全8回、ところ、総合運動広場グランド、または総合体育館アリーナ、対象、市内在住の小学4年から6年生、及び中学1から3年生。定員50人程度、参加費1000円、保険料込み。申し込み、二次元コードからホームページに進んでいただき、11月30日、 木曜までにページ内の申し込みフォームよりお申し込みください。定員に満たない場合は、期日後も受け付けます。ランニング教室ホームページの QR コードが掲載されています。
修学校を変更できます。北名古屋市人材登録制度13ページ。小中学校新1年生は、一部の地域に限り修学校を変更できます。問い合わせ学校教育課。市内の小中学校では、一部の地域に限り修学校を変更することができます。変更基準に該当する方で、希望する方は、11月30日木曜日までに、修学校の変更、区域外修学申請書、学校教育課東庁舎にあります、を提出してください。修学校の変更基準、1、あ、指定校が遠距離、小学校は直線距離がおおむね 1km 以上、中学校は直線距離がおおむね 2km 以上で、より近い隣接校への修学を希望する場合、い、別表に定める地域に居住し、保護者が指定校以外の学校を希望する場合、ただし、新たに1年生に修学する児童・生徒に限ります。また、その児童・生徒の兄・姉も変更を希望すれば、同じ学校に通えます。コメマーク、兄より、近接する小学校を希望した場合の中学校への修学は通学区域に基づくものとします。ただし、在籍する小学校に該当する中学校への修学を希望することもできます。2.1 の受け入れ児童・生徒数はあらかじめ教育委員会が明示した範囲内とします。米印、受け入れ可能人数を超えた場合は抽選とします。3、学年途中に市内へ転入及び転居し、1、あの条件、この場合は全学年を対象で申請があったときは、該当校の受け入れ児童生徒数に余裕があるときに限ります。別表、区域、四方栄101番から194番地、四方西村前、四方藤の木、四方大日堂付き4022番地、四方西藤の木、片場天皇森25から49番地、75から86番地、片場八端12番地、30から38番地、52から117番地、片場八瀬の木、高田寺上外浦、高田寺北の川1から21番地、高田寺砂場1から6番地、指定校は群原中学ですが、変更可能な学校は四方中学校です。北名古屋市人材登録制度、まだまだ学びたい、これから教えたいあなたへ、北名古屋市人材登録制度をご存知ですか？各分野の知識、技術や経験をお持ちの方と、学びたい市民の方をつなぐ制度です。この制度を活用して地域で生きがいづくり、仲間づくりをしませんか？趣味を増やしたい、仲間と楽しく学びたい。芸術、スポーツ、教育、様々な分野の講師の方がいます。市の人材登録制度の講師一覧から興味のある講座を選び、 障害学習課までお気軽にお問い合わせください。右隅に講師一覧は下記二次元コードからと出ています。次に、特技を生かしたい、好きなことを広めたい、得意なこと、長年やってきたこと、好きなこと、資格がなくても大丈夫です。講師として市民に伝えてみませんか？まずは障害学習課にお気軽にご相談ください。右隅に、講師の申し込みは下記二次元コードからと出ています。お知らせ、ご近所で学ぶ〇〇講座を開催します。講師が地域に出向く障害学習講座を、むつ市、高田寺、米野、西新町の自治会集会施設をお借りして開催します。長期地区の回覧チラシで募集しますので、お近くの方はぜひご参加ください。問い合わせ、障害学習課。
石川七穂トークコンサート。特別展、移ろう暮らしの物語。14ページ。北名古屋市出身の若きピアニスト。エピナル国際ピアノコンクール、アジア人最高位、第3位入賞。石川七穂、トークコンサート。2023年12月23日土曜、午後2時開演、午後1時30分開場。プログラム、第1部、ショパンとピアノの世界、バラード第1番、と短調、OP.23 ほか。第2部、質問コーナー。第3部、ピアノで聴く日本の名家と J-POP、坂本龍一、戦場のメリークリスマスほか。場所、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。チケット、全席自由500円。3歳以上対象。11月2日木曜午前9時よりチケット販売開始。申し込み方法、1、2、いずれかの方法でお申し込みください。1、窓口にてチケット購入。名古屋芸術大学アートスクエア、障害学習科東庁舎。開館日の午前9時から午後5時。2、インターネットで申し込み。右の二次元コードより入力フォームに沿ってお申し込みください。当日、申し込み完了メールの画面をご提示の上、入場料をお支払いください。問い合わせ、障害学習課。なお、各自、車椅子席をご希望の場合は、別途お問い合わせください。店員あり。ページ反面に、石川七穂顔写真と、右下、二次元コードがあります。歴史民俗資料館特別展、移ろう暮らしの物語。物が語る、50のストーリーから変わりゆく暮らしを探る。展示期間、11月11日土曜から令和6年1月28日日曜。展示内容、私たちの暮らしは日々途切れることなく、その中で絶え間なく様々な変化が起こっています。暮らしの変化は、使われる道具と深く関わり、新しく登場するもの、変わっていくもの、消えていくものなど、道具の移り変わりに注目すれば、暮らしがどのように変わってきたのかを後付けることができます。移ろいゆく暮らしを、日々使われていたものによって記録することを目的として、34年にわたり継続してきた、 資料収集活動により、現在、昭和日常博物館には15万点を超える生活資料コレクションが構築されています。本展示会では、この膨大なコレクションの中から、暮らしの変化を読み解く手がかりとなるものを取り上げ、身近な道具が語る物語を通して、昭和時代の暮らしの移り変わりを紐解いていきます。特別展、移ろう暮らしの物語のポスターの写真があります。粗大ごみ収集のウェブ受付を開始します。市のごみ量、生き物紹介、15ページ。粗大ごみ収集のウェブ受付を開始します。11月1日水曜より、電話窓口での申し込みに加えて、スマートフォン、パソコンからも粗大ごみの収集を申し込みできるようになりました。ウェブ受付では、開帳時間以外でも申し込みできます。詳しくは市ホームページよりご確認ください。問い合わせ、環境課。お申し込みは、こちらから、スマートフォン、パソコンをご利用ください。二次元コードがあります。粗大ごみのイラストがあります。市のごみ量。令和5年9月分のごみ量。可燃ごみ、129,320kg。前年同月より、12,270kg 減。不燃粗大ごみ、63,580kg。7,620kg 減。一人一日あたりのごみ量。総ごみ量、可燃、不燃、粗大。割る、人口。割る、その月の日数で算出。493g。49g 減。ごみ処理経費。25,458,000円。25,578,000円。減。令和5年度累計。総ごみ量、797,730kg。前年より44,4360kg 減。一人一日あたりのごみ量、総ごみ量、可燃、不燃、粗大、割る、人口、割る、該当月までの日数で算出。506g、28g 減。ごみ処理経費、15,941,4600円。888,7200円減。環境課からごみ量減量のワンポイント。サンタさんからのプレゼントは紙で包まれているかも。リサイクルしてくれると嬉しいな。北名古屋生き物紹介。愛瀬川でメダカを見つけました。メダカは蚊の幼虫ボウフラをご飯としていることでも知られており、自然環境減少や外来種のカダヤシなどによる影響で数が激減しています。貴重なメダカの学校が川や水路にはあるかもしれませんので、覗いてみてください。水生生物の生活に影響を与えている生活排水の浄化にご協力お願いいたします。下にメダカの写真があります。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納税納付、保育料、児童クラブ利用料11月分、振替日11月7日、火曜、振替ができるよう 預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、児童課。11月は、子ども・若者育成支援県民運動協調月間です。スローガン、育てよう、自分に勝てる子、負けない子。問い合わせ、家庭支援課。11月11日から20日、カチッと100、シートベルト、チャイルドシート着用、徹底、強化瞬間。秋の行楽シーズンに伴い、自動車の交通量や長距離を運転する機会が増え、事故に遭う確率が高くなっています。安全運転を心がけるとともに、事故に遭った時のことを考え、必ず前席でシートベルトをしましょう。6歳未満の子供には、チャイルドシートを使用させましょう。問い合わせ、防災交通課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所。外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。受診相談窓口。コールセンター。電話 052-526-5887。受付時間。毎日24時間体制。一般相談窓口。清洲保健所。電話 052-401-2100。受付期間。平日午前9時から午後5時。歯科受付時間9時30分から11時30分。11月3日金曜祝日、大前歯科医院、電話 052-408-0800 清洲市。11月5日日曜、山村デンタルクリニック、電話 056827-2010 北名古屋市。11月12日日曜、高山歯科医院、電話 052-325-5050 清洲市。11月19日日曜、水の歯科クリニック、電話 056890-5880 北名古屋市。11月23日木曜祝日、堺歯科口腔外科医院、電話 052-401-1182 清洲市。11月26日日曜、駅前歯科、電話 056825-2000 北名古屋市。12月3日日曜、紀東西市場歯科医院、電話 052-400-0770 清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、東庁舎分館 22-1111、 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、 図書館昭和日常博物館、歴史民俗資料館 25-3600、 健康ドーム23-7006、 健康ドーム子育て支援センター 22-0212、 保健センター 23-4000、 総合体育館 24-0661、 総合福祉センター萌の丘 26-2888、 社会福祉協議会本所 25-8500、東子育て支援センター 26-7763、西子育て支援センター 25-5155、南子育て支援センター 22-5677、北子育て支援センター 22-5517、児童センターきらり 27-3370、ファミリーサポートセンター 22-7601、母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日11月2日木曜、10日金曜、17日金曜。受付時間10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編。令和5年6月21日から30日生まれの子さんは、11月10日金曜12時45分から13時10分受付。令和5年7月1日から10日生まれの子さんは、11月10日金曜13時20分から13時45分受付。令和5年7月11日から21日生まれの子さんは、11月24日金曜12時45分から13時10分受付。令和5年7月22日から31日生まれのお子さんは、11月24日金曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月時検診、令和4年12月21日から31日生まれのお子さんは、11月7日火曜12時45分から13時10分受付。令和5年1月1日から10日生まれのお子さんは、11月7日火曜13時20分から13時45分受付。令和5年1月11日から20日生まれのお子さんは、11月21日火曜12時45分から13時10分受付。令和5年1月21日から31日生まれのお子さんは、11月21日火曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月時検診。令和4年4月11日から19日生まれのお子さんは、11月17日金曜、12時45分から13時10分受付。令和4年4月20日から30日生まれのお子さんは、11月17日金曜、13時20分から13時45分受付。令和4年5月1日から12日生まれのお子さんは、12月1日金曜、12時45分から13時10分受付。令和4年5月13日から20日生まれのお子さんは、12月1日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児、虫歯予防教室、令和3年10月1日から10日生まれのお子さんは、11月9日木曜、9時から9時15分受付。令和3年10月11日から20日生まれのお子さんは、11月9日木曜、9時20分から9時35分受付。令和3年10月21日から31日生まれのお子さんは、11月9日木曜、9時40分から9時55分受付。令和3年11月1日から10日生まれのお子さんは、 12月7日木曜9時から9時15分受付。令和3年11月11日から20日生まれのお子さんは12月7日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年11月21日から30日生まれのお子さんは12月7日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和3年5月1日から10日生まれのお子さんは11月16日木曜9時から9時15分受付。令和3年5月11日から20日生まれのお子さんは11月16日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年5月21日から31日生まれのお子さんは11月16日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診。令和2年10月21日から28日生まれのお子さんは、11月30日木曜、12時45分から13時10分受付。令和2年10月29日から11月10日生まれのお子さんは、11月30日木曜、13時20分から13時45分受付。令和2年11月11日から17日生まれのお子さんは、12月7日木曜、12時45分から13時10分受付。令和2年11月18日から30日生まれのお子さんは、12月7日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、ウェブ予約制、母乳相談、随時電話予約制。11月22日水曜午前。時間は予約時にご確認ください。申し込み期間、11月13日月曜から17日金曜。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。予約フォーム、URL。https://logoform.jp/f/8 大文字 U6CH QR コードが記載されています。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、11月8日水曜。14時から15時、内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談。月曜から金曜、9時から16時。東庁舎児童課。月曜から金曜、9時30分から16時。西子育て支援センター。児童センターキラリ内。電話 25-5155。子育て相談、面談は予約制。電話、面談。月曜から金曜。9時から16時。保健師、保育士による相談。電話、面談。言語聴覚士による発達相談、面談。電話、22-5151。家庭教育相談。いじめや不登校などの、家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒。保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、 電話 24-4152。 保護司による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護司が応じます。電話面談、月水金10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター西庁舎。電話 080-2648-0809。 児童虐待相談。児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189。愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、 または市役所家庭支援課、電話 22-1111。 子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話面談、月から金曜9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭児童相談、電話面談、月から金曜8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子自立支援相談、電話面談、月曜から金曜9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話面談、月曜から金曜9時から17時、青少年センター東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、11月8日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西南子育て支援センター、内容、親子ふれあい遊び、交流会、育児相談、身体測定など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。さくらんぼタイム、11月15日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東子育て支援センター、内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、入園前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の妊婦、入園後の多胎児の保護者。お父さんと遊ぼう、予約制。時、ところ。1. 西子育て支援センター、11月18日土曜、午前10時から11時30分。2. 南子育て支援センター、11月25日土曜、午前10時から11時30分。3. 北子育て支援センター、12月2日土曜、午前10時から11時30分。4. 東子育て支援センター、12月9日土曜、午前10時から11時30分。内容、親子ふれあい遊び、交流会、お楽しみ。対象、北名古屋市在住の入園前の乳幼児と、父または父母、令和2年4月2日から令和5年7月18日生まれ。定員各10組、申し込み、11月6日月曜、午後1時より、雨季二次元コードから、申し込み多数により、締め切らせていただく場合があります。東子育て支援センターは、市役所東庁舎に駐車してください。その他子育て支援センターも、駐車場に限りがあります。徒歩や自転車での来所にご協力ください。QR コードが掲載されています。はじめましての会、11月22日水曜、午後1時30分から3時。ところ、東・北子育て支援センター。内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など。対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。お知らせ、利用時間について、子育てクラブ、子育て講座、実施日の午前は、対象外の親子の利用時間は、午前10時15分までとなっております。ご協力お願いします。 午後は通常通り、東子育て支援センター、子育てクラブ、11月2日から30日の毎週木曜日、西子育て支援センター、子育てクラブ、11月7日から28日の毎週火曜日、子育て講座、11月9日木曜。子育て広場66、子供ど真ん中児童館、かじが一式児童館。児童館は子供を真ん中に据えた施設です。様々な活動が子供中心に進み、子供たちの声、子供たちのしたいを実践につなげます。その一つが、子供が作る児童館祭りです。この行事は、企画、準備、運営、すべてを子供たちが担います。そして、準備の段階で、多くのことに気づき学んでいきます。グループのメンバーと交渉すること、自分と違う意見に歩み寄ること、自分の意見を相手に伝えること、など、社会性が身につきます。また、自分の得意なことを披露し、自信がついたり、難しいことや、新しいことに挑戦することもできます。今、子供たちは開催に向けて、一生懸命準備をしています。当日は、地域の皆さんと共に、笑顔があふれる日にします。ぜひいらしてください。問い合わせ、かじが一式児童館、NPO 法人子育てネットワークアスナロ、電話 21-4002。 子供たちみんなで企画し楽しく準備をしている写真が2枚掲載されています。写真説明終わり。包括だよりエンジョイ回想法20ページ。包括だより地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流。カタルーム。11月2日木曜、午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、11月24日金曜、午後1時30分から2時30分。ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者交流会。11月10日金曜、午前10時から正午。ところ、最終館病院。大会議室東側。参加費200円。くつろぎホーム。11月10日金曜、午後2時30分から3時30分。ところ、東部地域包括支援センター。2. 認知症カフェ。認知症の人やご家族、地域の方、専門職などが交流しています。11月15日水曜、午後1時から2時。ところ、リノルアナ。11月27日月曜、午後2時から3時。エスポア、金星。11月9日木曜、午後2時から3時。アワーズカフェ。11月22日水曜、午後1時30分から2時30分。主催、オレンジの輪、吉津屋市活店2階。3、相談会や研修会などの催し。主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、健康相談。11月16日木曜、午前10時から11時。定員10人程度。ところ、西部南地域包括支援センター。西部北、撃退、消費者トラブル。11月14日火曜、午前10時から11時、10人程度。西部北地域包括支援センター。中部、ごまで健康。11月15日水曜、午後2時から3時30分、20人。中部地域包括支援センター。頭部、健康相談、体や肌の年齢を測定してみよう。11月13日月曜、午前9時から正午、定員なし。頭部地域包括支援センター。お薬のお悩みありませんか？薬剤師相談会、11月14日火曜、午後1時から3時、4人、頭部地域包括支援センター。 暮らしの身近な法律相談、11月15日水曜午前10時から正午、4人、東部地域包括支援センター。4、申し込み問い合わせ。お住まいの地区の地域包括支援センターへ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久の坪鹿島神殿野崎沖村西の方西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋中野郷宇部久慈北野北条寺。梶ヶ一式、徳重、弥勒寺、山の輿。北名古屋市、中部、地域、包括支援センター。電話、21-1733。四方、久慈の、双子、伊勢木。北名古屋市東部、地域、包括支援センター。電話、27-2751。熊野省、むつ市、片場、高田寺、能田、薬師寺。エンジョイ改装法。改装法で教養と教育を増やしましょう。教養は教の用事と教養を高めるの教養。教育は教育ところ。知識を育てる教育という字を使っています。市内在住のおおむね65歳以上の方ならどなたでも参加できます。人との会話は健康なシニアライフを送るために欠かせない要素の一つでもあります。自分が体験した昔の話をしたり、聞いたりすると、なぜか気持ちがすっきりします。一度体験してみてください。お試し改装法。11月29日水曜、30日木曜、午前10時から11時30分。ところ、中野郷公会堂。申し込み問い合わせ、電話 24-5337、改装法センターへお電話ください。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。図書館のおすすめ本、今月のテーマ、アートに魅せられて、芸術の秋にちなみ、アートの魅力に触れてみませんか？作者の生涯や、人となりについて触れてみると、新しい発見があるかもしれません。国内外を探してみると、個性的で工夫を凝らした美術館が見つかります。また、水彩画や陶芸など様々な芸術作品に触れるのも素敵ですね。1、水彩から始める新しい風景画の世界。著、渡辺哲也、日本文芸社。何気ない風景、ふと出会う微笑ましい日常などを独自のメソッドで描いた作品を収録。コーヒー豆やピーマンなどの食べ物で作った絵の具で描く技法も紹介。2、北斎になりすました女、著、段信也、講談社。表の顔が北斎なら、裏の顔は多い。天才の影に隠れたもう一人の天才、葛飾王位。消えた女絵師の幻の絵を追う、美術ノンフィクション。3、岐阜アート散歩。編、町のアート研究会。ゆいポート。大垣、美濃加茂、美濃、多治見の気軽に出かけられる、岐阜の町のアートスポットなどを紹介。巻末には、岐阜美術館情報を掲載。4、画家とモデル、著、中野京子、新潮社。小人症の人々の威厳ある姿を描いた、ベラスケスの秘密、身分違いの女公爵への愛のメッセージを絵に潜ませた小屋。描くものと描かれるものの知られざる関係を読み解く。5、美術館って面白い。著、モラビア美術館、川出書房新社。美術館の歴史や仕事、展覧会の作り方などをカラフルな絵や広がるページで楽しく解説。子供はもちろん、 ヨーロッパ美術の流れを教養として知りたい大人にも最適。6、作って発見、日本の美術。著、金子信久、東京美術。楽しく工作することで、美術を鑑賞する、感性も養おう。埴輪から伊藤若冲まで、長く愛されてきた日本の美術品の技法やアイデアに着目し、それをもとにした工作を提案。7、ゴッホはなぜ、星月夜のうねる糸杉を描いたのか。著、マイケル・バード。エクスナレッジ。原始の洞窟画から現代アートまで、4万年にわたるアートの歴史を読み解く、美術入門書。臨場感あふれる語り口によって、生き生きと作品を作る様子が想像できる。8、すごすぎる色の図鑑。著、インジェクターイ。角川。色についての知識を身につけ、色鮮やかな毎日を楽しもう。色が見える仕組みから、面白い錯覚、色から受けるイメージ、配色のポイントまで、わかりやすく紹介。図書館、昭和日常博物館の今月の休館日、11月6日月曜、13日月曜、20日月曜、27日月曜、30日木曜。土曜日の図書館、紙芝居会、11月4日土曜午後2時から、演者、紙芝居の会、囁き。お話し会、11月18日土曜午前11時から、演者、朗読クラブ一歩、11月25日土曜午前11時から、演者、お話グループ、コクポット。サンデーロードショー、11月19日日曜、午後1時30分から、脇役物語、97分。
暮らしの情報、催し、22ページ。ムジカフェンテ、お昼のコンサート、第34回、ローズマリーの和み。11月15日水曜午後0時5分から35分、名古屋芸術大学アートスクエアショーホール。出演、大久保亮、テノール、犬飼英子、マリンバ、時はさとみ、ピアノ。曲目、唐松、小林秀夫、七つの子、吉川正雄編曲、アンダルーサ、グラナドス、ほか。問い合わせ、ムジカフェンテ。メール、musicafente@gmail.com。電話、090-1727-8996。森の架け橋。障害者週間にちなんで、啓発事業を行います。障害がある、ないに関係なく、その人らしく生きることができる社会について一緒に考えてみませんか。12月9日土曜午後2時から4時、尾張中部福祉の森。内容、 DVD 上映、みんなの学校。定員30人。申し込み12月1日金曜までに、尾張中部福祉の森、電話 22-1123 へ。西春、エンジョイウォーク。11月26日、日曜、午前9時から正午、雨天中止。受付、午前9時から9時30分に、西春駅西口ロータリー、南側ベンチ付近へ。内容、次の2つのコースから選択。小学3年生以下のお子さんは保護者同伴。のんびりコース、西春駅から庄内緑地公園、スタッフが先導、約5キロ。チャレンジコース、地図をお渡しして各自でゴールを目指す、約6キロ。持ち物、飲み物、雨具、帰りの交通費、歩きやすい靴、服装。申し込み、当日直接受付場所へ。問い合わせ、西春スポーツクラブ、電話 65-8173、 月、木、金曜日午前10時から正午、当日は午前8時30分から9時30分のみ。市青少年健全育成大会、11月11日土曜午後1時30分から3時30分、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。内容、オープニング、西春中学校吹奏楽部、非行防止標語ポスター、全校少年の表彰、少年の主張、社会を明るくする運動、作文の表彰、発表、平和の使者、感想文発表。問い合わせ、市青少年育成会議事務局、家庭支援課東分館。共同のまちづくり支援事業、北名古屋ヨガフェスタ。ヨガ体験や散歩など、運動する機会を作りませんか？ミニマルシェも開催します。詳細は二次元コードよりご確認ください。下に二次元コードがあります。11月26日日曜午前9時30分から午後3時30分。総合福祉センター萌の丘1階ふれあい健康ルーム。問い合わせ、まるいご縁、親子の笑顔を育みたい。メール、marugion831@gmail.com。 市内小中学生総合体育館無料開放。アリーナ、南半面、11月4日土曜、11日土曜、25日土曜、午前9時から正午。多目的ホール、11月11日土曜、25日土曜、午前9時から正午。保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日、午前8時45分から抽選により受付順を決定します。アリーナは、室内用靴をお持ちください。なお、受付順の種目により利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。市民囲碁大会、12月17日日曜午前9時から午後5時、名古屋芸術大学アートスクエア和室。対象、市内在住在勤の方。参加費1000円、昼食代含む。申し込み、11月30日木曜までに名古屋芸術大学アートスクエアへ。問い合わせ、文化協会事務局、障害学習課内。クローバーの日、障害者スポーツの充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。11月18日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。第2回北名古屋市心身障害者福祉協会作品展。心身障害者福祉協会の会員による作品展を開催します。絵画や習字、手芸など様々な作品をご覧ください。11月27日月曜午前11時から12月8日金曜午後3時、閉庁日を除く。市役所西庁舎1階社会福祉課前ロビー。問い合わせ、社会福祉課。市消防団観閲式。市民の安全と安心を守る日頃の活動や厳正な訓練の成果として、消防団員と消防関係車両が勇ましく行進する分列行進、一挙手一投足が統一された部隊訓練などを披露します。11月19日日曜午前9時30分から西春中学校グラウンド。雨天時は同校体育館で開催。駐車場、西春小学校グラウンド。問い合わせ、防災交通課。西春日井地域福祉の店。11月23日木曜祝日から27日月曜午前10時から午後4時、エアポートウォーク名古屋。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、 クッキーなどの販売、問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123、萌えの丘、青空市場、11月5日日曜午前9時から、総合福祉センター萌えの丘東側、内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。暮らしの情報、講座、23ページ。認知症講演会。これからの不安や悩みについて気軽に話せる場所、認知症カフェの理解を深めます。11月22日水曜午後1時30分から3時、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、講師、藤田医科大学医学部認知症高齢診療科、竹地はじめ氏、対象、市内在住、在勤、在学の方、定員700人程度、先着順、問い合わせ、高齢福祉課、地域包括ケア推進室。認知症サポーター養成講座。認知症について正しく学び、偏見を持たず認知症の方やその家族の応援者を養成する講座です。11月30日木曜午後1時30分から3時、総合体育館第1小会議室、講師キャラバンメイト、定員80人程度、申し込み11月29日水曜までに電話または二次元コードから、問い合わせ高齢福祉課地域包括ケア推進室、二次元コードがあります。国際交流子ども芸術教室。世界の珍しい楽器を鳴らし、皆さんがよく知っている曲の演奏をします。芸術や異文化との触れ合いを通して、留学生のお兄さん、お姉さんと楽しく国際交流をしましょう。12月2日土曜午前10時から正午、名古屋芸術大学東キャンパス2号館1階、対象小学生、定員30人。応募多数の場合は抽選。持ち物、水筒、申し込み、二次元コードまたはメール。info@kitanagoya-kiia.jp で市国際交流協会へ。二次元コードがあります。サロンボランティア研修会。高齢者のサロンをやってみようと思う方や実施している方向けの研修です。12月6日水曜午後1時30分から3時30分、総合体育館大小会議室、内容、講義、レクリエーション演習、講師、サバト・ヨシヒロ氏、ヒューマン・コミュニケーション・ラボ代表、対象、市内在住、在勤の方、定員40人、申し込み、前日までに高齢福祉課東庁舎へ。働く世代のダイエット講座。ダイエットのプロが健康的に痩せる方法を教えます。11月28日火曜午後1時30分から3時30分、健康ドーム研修室、対象、令和5年度の検診結果をお持ちで、腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上のおおむね60歳未満の方、定員5人、先着順。講師、愛知健康プラザ管理栄養士、保健師。持ち物、検診結果、筆記用具。申し込み、11月6日月曜から10日金曜午前8時30分から午後5時15分に電話で保健センターへ。英語で遊ぼう、クリスマス。海外のクリスマスの文化に触れながら、ゲーム感覚で英語を使ってみましょう。英語に不慣れでも日本人の先生がしっかりサポートするので大丈夫。12月9日土曜午後1時30分から3時、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、対象小学校3、4年生、定員30人、 応募多数の場合は抽選、参加費600円、申し込み11月17日金曜までに、下の二次元コードから、問い合わせ、生涯学習課。パパママ教室、12月3日日曜、4日月曜、午前9時20分から正午、10分前から受付開始。健康ドーム、健康増進広場。対象、開催当日に妊娠7から9ヶ月の方。定員25組程度。申し込み順、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、水分補給できるもの。申し込み、11月21日火曜から29日水曜に、先二次元コードから、問い合わせ保健センター、二次元コードがあります。救命講習、11月26日日曜午前9時から正午、西春日井広域事務組合東消防署、内容、普通救命講習3、乳幼児が心肺停止になった場合を想定した心肺蘇生法、AED の取り扱いを含む、対象、小学4年生以上の市内在住、在勤、在学の方、定員32人、先着順、受講された方には当日修了証を交付します。申し込み、西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話 22-4954、平日の午前9時から午後5時。離乳食講習会実践編、簡単取り分け離乳食。離乳食後期以降の調理実演と試食をします。詳細はウェブの予約フォームをご覧ください。11月29日水曜午前10時30分から11時30分、15分前から受付開始。健康ドーム、クッキングルーム。対象、生後9ヶ月から1歳6ヶ月頃。定員18人、先着順。参加費100円。申し込み、11月1日水曜から22日水曜に、先二次元コードから。二次元コードがあります。令和5年度、障害学習講座、スマホ講座、カメラ、マップ、LINE の使い方。便利なスマートフォンを使いこなし、生活をより快適にしましょう。高齢者のデジタルサポーターが丁寧に教えます。7月の講座と同じ内容です。12月14日木曜、21日木曜、午前10時から11時30分、全2回、名古屋芸術大学アートスクエア、定員15人、持ち物、スマートフォン、参加費、通信料は受講者負担。申し込み、11月1日水曜から8日水曜午前9時から午後5時に電話で障害学習課へ。権利擁護センター講演会、青年貢献制度とエンディングノート。お笑いコンビ、酒井安井法律事務所の安井弁護士に漫談を交えて楽しくお話しいただきます。12月1日金曜午後1時30分から3時、総合体育館多目的ホール、定員200人、講師安井和弘弁護士。申し込み、高齢福祉課地域包括ケア推進室、または下記二次元コードから。人生会議始めてみませんか。もしもの時、約 70% の方が医療やケアなどの望みを伝えられなくなると言われています。将来を考える初めの一歩として、大事な人と話し合うきっかけとなる情報を提供します。12月12日火曜午後1時30分から3時、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、定員30人、先着順。申し込み、12月11日月曜までに各地区の地域包括支援センター、養養園、介護保険サービスセンター、電話 21-4448 へ。暮らしの情報、募集24ページ。市活少年少女合唱団団員。 来年第25回記念の定期演奏会でミュージカルの上演を予定しています。一緒にミュージカルをやりませんか？歌の好きなお友達、お待ちしています。対象、年中から高校2年生。練習日時、月3回、土曜日または日曜日、午後1時30分から4時30分。練習場所、名古屋芸術大学アートスクエアほか、練習日など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、メール、kitanagoya.sbgc@gmail.com 電話 25-2725 寺川、二次元コードがあります。レジャー農園利用者。レジャー農園に22区画、9月8日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額です。利用料、1平方メートルあたり100円。来年度継続時は通常通り1平方メートルあたり200円。1世帯2区画まで。申し込み先着順。問い合わせ、商工農政課。会計年度任用職員募集。保育園フリー保育士。応募資格。保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午前8時30分から午後4時30分の間で4時間程度、休憩なし、給与、時給1090円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ、保育園フリー延長保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午前10時30分から午後6時30分、給与、時給1090円から1310円、申し込み、履歴書、市販のもの、と資格証を写しを持って児童課東庁舎へ。保育園延長保育士夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談、週3日以上、午後3時30分から6時30分。給与、時給1290円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園看護師。応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談、週5日、午前8時30分から午後4時30分。給与、時給1330円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証を写しを持って児童課東庁舎へ。学校用務員。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員、1人。勤務日時、週5日、午前8時から午後3時45分。学校休業日除く。勤務場所、市内小学校。給与、時給1027円から。勤務期間、令和6年1月9日火曜から3月31日日曜、申し込み、履歴書、市販のものを11月10日金曜までに学校教育課東庁舎へ提出。シルバー人材センター職員。業務内容。シルバー会員の就業現場での業務指導及び一般事務。応募資格。昭和59年4月2日以降に生まれ、普通自動車免許を取得し、心身ともに健康でパソコン操作のできる方。募集人員、1人。採用予定日、令和6年4月1日月曜。申し込み、所定の用紙、シルバー人材センター窓口、またはホームページよりダウンロードに必要事項を記入し、11月29日水曜までにシルバー人材センターへ提出。社会福祉協議会職員。職種、 地域福祉に係る相談援助業務などの専門職、応募資格、平成5年4月2日以降に生まれ、大学短大を卒業または来年3月までに卒業見込みの方で、福祉に興味があり、心身ともに健康な方。募集人員、若干名。一次試験、12月10日、水曜。採用予定日、令和6年4月1日、月曜。申し込み、所定の用紙、社会福祉協議会本所窓口か、ホームページで入手か、に必要事項を記入し、社会福祉協議会本所へ提出、または郵送。11月29日、水曜、必着。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。障害福祉のご案内を音声で聞くことができます。障害者手帳交付の際にお渡しする障害福祉のご案内に、音声コード、ユニ・ボイスを追加しました。専用のスマートフォンアプリを使うと、その内容を音で聞くことができます。小さな文字が見えづらい方もご利用ください。案内は、ホームページ、社会福祉課西庁舎、高齢福祉課東庁舎でお渡ししています。問い合わせ、社会福祉課。一日も早い下水道への接続をお願いします。皆さんが下水道に接続すると、悪臭や害虫の発生が少なくなり、生活環境が良くなります。また、側溝や河川がきれいになることにより、自然環境を守ることにもつながります。下水道の役割をご理解いただき、下水道が利用できる区域の皆さんは、早期の接続にご協力ください。問い合わせ、下水道課。屋外燃焼行為、野焼きは禁止です。農業を営むためにやむを得ない廃棄物、稲わらの焼却など、例外的に認められる場合以外は、法律や条例で禁止されています。例外でも、他人が自分の家の前で野焼きをしたらどう思うか、と自分に置き換え、周囲への配慮をお願いします。煙によって住民の生活環境や人体に影響を与える恐れがある場合、指導対象となります。問い合わせ、環境課。避難行動、要支援者名簿へ登録されている方へ。避難行動、要支援者名簿へ登録している方々に対し、登録内容に変わりないかを確認する状況調査と、個別避難計画の作成意向に関するアンケートを実施します。11月下旬に対象者へ資料を郵送します。ご協力をお願いします。問い合わせ、社会福祉課。母子、父子、家庭医療費、要件非該当となった方へ。令和4年度以前に受給要件が所得超過により非該当になった方で、令和5年度所得、令和4年中の所得が減額し、受給要件に該当すると思われる方は、再度申請してください。所得制限は、児童扶養手当の所得制限額を準用します。問い合わせ、国保医療課。東庁舎、西庁舎。吉津屋でマイナンバーカード申請。11月25日土曜午前10時から午後4時、吉津屋ワイストア西春店。26日日曜午前10時から午後4時、吉津屋死活店。持ち物、本人確認書類。問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎。年末調整用に国保税などの納付済み額を知りたい方へ。勤務先での年末調整用に1月から12月の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済み額が必要な方はお尋ねください。なお、納付済み額通知書は1月に郵送予定です。問い合わせ、国保医療課。東庁舎、西庁舎。介護保険料の窓口納付の納め忘れにご注意ください。介護が必要になった時に安心して介護サービスを利用できるよう保険料は必ず納めましょう。保険料を納めないでいると高額介護サービス費が受けられなくなったり、
介護サービス利用時の利用者負担が1割から3割に引き上げられるなど、負担割合が増加する場合があります。問い合わせ、高齢福祉課。特殊詐欺防止用電話機器購入費を一部補助します。還付金詐欺など特殊詐欺の犯人は主に高齢者を狙っています。被害を未然に防ぐために購入をご検討ください。補助額、購入費の2分の1、上限5000円、100円未満は切り捨て、1世帯1回限りで予算がなくなり次第終了。問い合わせ、防災交通課。裁判員候補者名簿記載通知を送付します。令和6年の裁判員候補者名簿に登録された方に、11月中旬に名簿に登録されたことの通知を送付します。この通知は、令和6年の1年間に裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、心づもりをしていただくためのものです。実際に裁判所に来ていただくことになった場合は、改めてお知らせします。問い合わせ、名古屋地方裁判所裁判員係、電話 052-203-8916。 寄付をいただきました。ありがとうございました。株式会社中庄商店様、株式会社パッションギークス様、いずれも中野号から学校教育活動の充実のためにとして各10万円を寄付していただきました。問い合わせ、学校教育課。35歳からの健康管理にヤング特定健診。メタボは30代から始まっています。働き盛りの世代こそ早めの健康管理が重要です。お手元に受診券がない方には送付しますのでご相談ください。対象、年度末に35歳から39歳の方、持ち物12月末まで。ところ、指定医療機関、利用料500円。問い合わせ、保健センター。集団歯科検診のご案内。40歳以上の方に市内歯科医院で歯周病検診を実施していますが、健康ドームの集団検診でも受けることができます。1、11月26日日曜。2、12月10日日曜。利用料300円。申し込み1は11月1日水曜から10日金曜に、2は11月13日月曜から22日水曜に電話で保健センターへ。高齢者の消費者トラブル。高齢者は騙されたことに気づいていないことがあります。高齢者は被害に遭ったことを恥ずかしく思い、家族に迷惑をかけたくない、騙された自分が悪いなど、諦めて誰にも相談しないことがあります。トラブルを防ぐには、身近にいる家族など周囲の方が日頃から高齢者の生活や言動、態度などの様子を見守り、変化に早く気づくことが重要です。不審な電話や訪問を受けた時の対応や、どこに相談したらよいかなど家族間で話し合いましょう。高齢者の一人暮らしの場合、家族の定期的な連絡や訪問がトラブルの予防につながります。見守りのポイント。見慣れない人が家に出入りしていないか。見慣れないもの、未使用のものが増えていないか。見積書、契約書などの不審な書類や名刺などがないか。屋根や外壁などに不審な工事の形跡はないか。定期的にお金をどこかへ支払っている形跡はないか。生活費が不足したり、お金に困っている様子はないか。不審に思った場合やトラブルに遭った場合は一人で悩まず、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター電話 22-1111 毎週火曜から金曜日受付午後1時から4時東庁舎2階内容資格を持った相談員により問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。 消費者ホットライン電話188局番なし、お近くの市・県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土日祝日を含む。消費者トラブル FAQ サイト、自分でトラブル解決には二次元コードで検索してください。二次元コードがあります。行政相談、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。11月22日水曜午前9時から11時30分、健康ドーム1階会議室、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ総務課、青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。リーガルサポート IT 支部の司法書士が相談に応じます。11月15日水曜午後1時から4時、ところ問い合わせ、東部地域包括支援センター。職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。11月15日水曜、12月20日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。社会福祉協議会本所2階小会議室、対象就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方。申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ、商工の成果。なお、検査で知り得た個人情報は他の目的には使用しません。市商工会の税無料相談、12月18日月曜午前10時から午後4時、市商工会館。内容、年末調整指導。対象、事業所得者。申し込み、予約制。開催日の1ヶ月前から電話で市商工会、電話 25-0001 へ。
障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。障害者福祉に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分、11月16日木曜、12月14日木曜、9時から12時、社会福祉協議会本所相談室、11月24日金曜、9時から12時、総合福祉センター、萌農家1階、支援センター、相談室。いずれも予約受付、11月6日月曜から。問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。 司法書士相談予約制、一組につき50分。11月21日火曜13時30分から16時20分。12月開催なし。予約受付は11月6日月曜から11月17日金曜。総合福祉センター萌農家1階支援センター相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。不動産取引の悩み事相談。11月16日木曜、13時から16時。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。なお、予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は、開催しません。消費生活相談、火曜から金曜、受付13時から16時、ところ問い合わせ申し込み、消費生活センター東庁舎、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介。月曜から金曜、9時30分から17時、ところ問い合わせ申し込み、北名古屋市、地域職業相談室、社会福祉協議会本所内、電話 24-8689。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課、市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎人事秘書課、外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎国際交流協会、電話 22-1111。 フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。フォトレポ、フォトとレポート。9月20日、10メートル先の 0.5 ミリメートルを撃ち抜く。ライフル射撃競技で特別国民体育大会、燃ゆる感動鹿児島国体に出場する成瀬葵さんが大会を前に市役所を表敬訪問しました。高校から射撃を始め、現在は市内の企業に勤める傍ら、練習に励んでいます。ライフル射撃は繊細なスポーツで、心の悩みで狙いのバランスが崩れたり、心臓の鼓動で銃が動き、軌道が変わることも。そのため、競技服を着るところから大会中の動きすべてをルーティーン化して精神を統一し、一発一発に臨みます。成瀬さんは今後について、世界大会で活躍するコーチの隣で打っても恥ずかしくない選手になりたいと微笑みました。写真、市長と成瀬さんのガッツポーズの写真を掲載しています。写真説明終わり。9月24日、住民主体の避難所運営を学ぶ。 鴨田小学校で総合防災訓練が行われ、市関係団体や企業、消防団など約500人が参加しました。今回の訓練はいつもと異なるブラインド型。当日までシナリオが共有されていないという、より実践に近い状態で、自発的な避難所運営を進めてもらう目的で行われました。体育館では避難所運営会議や災害対策本部運用、消防団員による応急処置方法の指導などを、グラウンドでは土のう作成、運搬や消火器、バケツリレーなど初期消火訓練などが行われました。その一方、パトカーや消防車など訓練参加車両の展示もあり、お子さんを連れた家族の方は記念撮影を楽しんでいました。写真、体育館で消防団員による避難所運営を学ぶ住民らの写真を掲載しています。写真説明終わり。10月5日、たすきをつなぐ優しさが広がる。認知症に優しい街づくりを啓発するイベント、らんともプラス2023が開催されました。約150人が認知症サポーターカラーのオレンジを身につけ参加し、昨年度から受け継がれたたすきを持って、4km コース、萌農家発、7km コース、健康ドーム発の2コースからゴールを目指しました。協賛企業や地域住民、市職員もオレンジのグッズを持って応援に駆けつけ、あいにくの雨中でも多くの方が完走されました。参加者は地域の方々の優しさに触れた。認知症になっても安心して過ごせる街を目指していることを多くの人に知ってほしいと振り返りました。写真、たすきを持った多くの参加者たちと応援に駆けつけた人たちの写真を掲載しています。写真説明終わり。10月15日、親子で楽しむ防犯の祭典、萌え農家陽亭ファミリークリニックで安心安全な街づくりオータムフェスタが行われました。楽しみながら触れながら家族で防犯について学び、考えてもらえればと、市防犯協会、西宮島警察署、陽亭会ほか、多くの企業の協力のもと、初めての開催となりました。愛知県警音楽隊の晴れやかな演奏とともに開会し、多くの方で賑わいました。会場にはパトカーや盗難車の展示のほか、ちびっこ警察、制服体験、健康チェックなどの催しが各所に配置され、訪れた方は子供がすごく楽しみにしていた。親子で参加できるイベントでよかった、と笑顔を見せました。写真、防犯会場の様子の写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム307、中華丼、材料2人分、ご飯300から400グラム、豚薄切り肉180グラム、白菜50グラム、3分の1枚、人参、中、6分の1本、タケノコ30グラム、ピーマン1個、キクラゲ乾燥1グラム、ゆでうずら卵4個、むきエビ30グラム、A、 水200ml、鶏ガラスープの素小さじ1/2、酒大さじ1、醤油小さじ1、塩小さじ1/3。 B 片栗粉大さじ1、水大さじ3、ごま油大さじ3。作り方。1、豚肉は3センチの長さに切る。人参は短冊切り。白菜は斜めそぎ切り。タケノコは薄切り。ピーマンはヘタと種を取り、一口大に切る。キクラゲは水で戻し、石突きを取り、食べやすい大きさに切る。2、中華鍋に半量のごま油を熱し、豚肉を炒めたら、人参、タケノコを加えて炒め、残りの具と、A、水、鶏ガラスープの素、酒、醤油、塩を加えて、一煮立ちさせる。3、煮に、B、片栗粉、水を加えて、とろみをつける。最後に残りのごま油を回しで、香りをつけたら器に盛ったご飯の上にかける。写真、器に盛られた中華丼の写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんからの一言、ご飯の代わりに炒めた中華麺にすると、あんかけ焼きそばに変身。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会事務局保健センター。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、大ホール6月分、大ホール以外2月分、展示室展示コーナー3月分、受付日時12月1日金曜午前8時35分から50分、ところ、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、エントランスホール、コミュニティセンター西庁舎併設2月分、受付日時12月1日金曜午前8時50分から9時、西庁舎101会議室、総合運動広場テニスコート12月分、受付日時11月4日土曜午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド、白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場12月分、受付日時11月11日土曜午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設テニスコート体育館12月分、受付日時11月11日土曜午前9時30分から40分、総合体育館大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和5年9月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故20件24人、累計202件238人、物損事故183件、累計 1559件。人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和5年9月、侵入等、空き巣忍び込み等、4件、累計43件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、26件、累計87件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、14件、累計115件。編集後記、今月の特集は多様な性について、セクシャルマイノリティの総称は LGBT ではなく、今は LGBTQ プラスというなど様々な考え方に合わせて常に変化していくものなのかなと感じました。私たちも柔軟に理解し、支援していくことが大切ですね。遠藤。市民記者レポート、ハンズ、31ページ。市民記者レポート、ハンズ、ボリューム197。堂々の世界第3位。次は世界1位を目標に。三尾幸佳記者。市内のダンススタジオ、VOYAGE、ボヤージュ。で活動するメンバーが、ストリートダンス、ヒップホップの世界大会出場を決め、市長に報告をした。メンバーは世界大会を目指すイベントクラスの10歳から19歳の7人。市長からは激励と記念品が贈られた。8月23日から27日に、イギリスで行われた世界大会決勝 UDO ストリートダンスワールドチャンピオンシップス2023には世界36カ国の代表が参加し、7人はチーム部門と DUO 部門計3チームで出場した。世界大会に出場したメンバーは、海外の選手は同じ年齢でも体がすごく大きくて雰囲気やパワーに圧倒されそうになったが、いい経験ができた。1位を目指していたので今は悔しい。次こそは1位を取りたい、と語った。将来の目標はダンスインストラクターやダンスに携わる職業に就くこと。幅広い年齢層のダンスチームでは、身近な上級生のお手本が上達につながっている。次の日本予選は、12月3日に、名古屋で行われる。連日レッスンに励むメンバーには、次こそは世界一位という目標がはっきりと見えている。結果、チーム部門、Under-16 Int、3位、チーム名、サクシード、大森あずみさん、大森あきはさん、望月みさとさん、おそえがわりんさん、西脇はるとさん、池田そらさん、デュオ部門、Under-14 ノブ、5位、大森あきはさん、西脇はるとさん、Over-18 Int、5位、大森あずみさん、佐藤まゆさん。写真、世界大会の会場でのダンスの場面と、トロフィーを手にした出場メンバーたちの写真、市長とともに、贈られた記念品を手にした7人のダンスメンバーの写真3枚を掲載しています。写真説明終わり。 キラッと、50、輝くあなたを応援します。JOC ジュニアオリンピックカップ出場、自己記録を次々更新、伸び盛り、成瀬光さん、西春賞4年、前智美記者、8月、全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会に、10歳以下男子200メートル個人メドレーで出場した成瀬光さんが、市長表敬訪問しました。先に行われた、浜名湾、淡水路選手権水泳競技大会で、惜しくも標準記録には届かなかったものの、同日、わずかに記録が満たなかった選手のみが参加できる、チャレンジにおいて、2分41秒04を記録。自己最高記録を2秒も縮めて、見事ジュニアオリンピックの出場権を獲得しました。会場となったのは、東京アクアティクスセンター。東京オリンピックでトップスイマーたちが熱戦を繰り広げた場所です。緊張しませんでしたか?という記者の問いに、普段と変わらないです。いつも通りの泳ぎをしました、と話してくれました。年中から水泳を始め、小学2年生から週6日の練習、気負うことなく淡々と、でも確実に力を伸ばしてきたことが、成瀬さんの強さの秘密のようです。応援に行ったお父さんは、息子が家族を東京に連れて行ってくれました、と目を細めていました。これからが楽しみですね。写真、水泳大会に出場した成瀬さんの顔写真と、会場での水泳競技、東京アクアティクスセンターの前で父親とのツーショットの写真3枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。7件の広告を紹介します。1、愛知結婚サロンヘセド。北名古屋市の結婚相談所で、素敵な出会いを見つけませんか?真面目に、地元で婚活、@健康ドーム、11月18日土曜開催、QR コードもあります。当方は、日本結婚相談所連盟、正規加盟店です。ご利用ください。2、不動産無料相談所、株式会社東洋土地建物、毎週土曜、日曜、月曜日、11時から15時、予約不要、直接お越しください。電話相談も歓迎、気楽にどうぞ。フリーダイヤル 0120-87-1866、一宮市和光、和光ビル1階、駐車場は西側。3、有限会社エクセレントショップ木原。屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店。住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料。フリーダイヤル 0120-353-981。電話 0568-26-1681。QR コードもあります。ご利用ください。4. ベンディー。ベンディーは信頼と実績の全国チェーン店です。トータルコンビニエンスサービス。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。年末年始の準備はお済みですか ?1. ハウスクリーニング。2. 不要品処理お手伝いからお引っ越しのお手伝い。 3. お庭のお手入れ。年末は混み合ってまいりますので、早めのご予約をお待ちしております。便利空港店。住所、北名古屋市西の方青野 187-1。見積もり無料、年中無休。フリーコール0120-20-9510。QR コードもあります。一緒に働く仲間を大募集中。5. 藤岡不動産株式会社です。より豊かな未来のために、桃太郎ファンド。元本の保証はありません。不動産特定共同事業許可番号愛知県知事第12号藤岡不動産株式会社住所北名古屋市四方花の木4番地電話0568-26-7844ホームページ https://momotaro-f.com/ QR コードもあります。ご利用ください。6. 弁護士法人心。所属弁護士40名以上。交通事故損害賠償額、行為障害適正等級。過払い金、遺言書、障害年金。無料診断サービス。電話相談、テレビ電話、相談対応。新型コロナウイルス対策実施中。他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間、土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル、0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。7. 西春日井スイミングスクール。選べる2日間、体験教室。お好きな日に体験できます。参加費無料。その後のご入会で入会金免除。水着、帽子、プレゼント。西春日井スイミング、検索でどうぞ。QR コードもあります。褒める指導で北名古屋市の子どもたちの可能性を伸ばします。ケールスポーツ、スイミングスクール、41年の実績と信頼、住所、北名古屋市弥勒寺東 3-187、電話 0568-25-2922、ホームページ、http://nishikasugai.klsu.co.jp/。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和5年11月号を終わります。録音は音訳ボランティアハトでした。